FM Fuji. FM Fuji. Good day. 山梨県司法書士会の提供でお送りします。そういうこんずら司法書士。このコーナーでは私たちの生活に密接に関わる法律の専門家、司法書士の先生方にご出演いただき、役立つ身近な法律について一緒に学んでいきます。今週は司法書士の篠田貴子さんにお越しいただきました。篠田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。黒江さん、前回の成年後継の話覚えてらっしゃいますか？
覚えてるはずです。認知症の方や知的障害のある方、統合失調症のある方で判断能力が不十分な方を支援する制度でしたよね。
はい、その通りです。
確か裁判所で成年後見人や補佐人、補助人という方が選ばれるんでしたよね。
よく覚えてらっしゃいますね。素晴らしい
復習の甲斐が
そうです。判断能力が不十分な方を支援するために裁判所に成年後見人や補佐人や補助人を選んでもらう制度です。
はい。
ただ問題点もあって、裁判所によって選ばれた成年後見人とご本人との関係がうまくいかないといったケースもあるんです。
それは困りましたね。とはいえ、初めましてですぐうまくいくことって少ないですよね。
そうですね。判断能力が不十分になってしまってから全く初めて会うというケースも多いので、
そうなんですね。
ご本人にとっても不安でしょうし、成年後見人に選ばれる私たちにとっても、これまでご本人の趣味や好きなことや嫌いなことが分からなくて戸惑ってしまうということもありますね。
確かに。
もちろん周りの方に聞いたりしながら成年後見人としての活動は続けていくんですけれども、不十分に感じることもあるんですよ。
そこで前回出てきたもう一つの成年後見制度のお話ということでしょうか。
はい。先週最後に任意後見制度があるよというお話をしましたが、この制度だとそのような不安が少し解消できるかもしれないので、今週は任意後見制度についてお話ししていきますね。
篠田さん、同じ後見制度でも法定後見と任意後見は何が違うんですかね。
はい。法定後見では裁判所が後見人を選ぶんですけれども、任意後見では自分で後見人を決めることができるんです。
後見制度は判断能力が不十分になってからの制度で、それなのに自分で後見人を決めるって、ちょっと分かんなくなってきました。
説明はしょりすぎちゃいましたね。
いや
任意後見では法定後見と異なり、ご本人の判断能力が十分あるうちに、自分が認知症などで判断能力が不十分になった時には、この人に後見人として財産管理などをお願いしたいということを決めておく制度なんです。
なるほど。自分がよく分かっているうちに信頼ができる人を探して、自分の判断能力が不十分になった時、財産管理などをやってもらうということなんですか。
はい。
そうすれば自分のことを知っている人に関わってもらえるので安心ですね。これって例えば友人でもいいんですか。
はい。お友達が任意後見になっているというケースもありますよ。
はい。
任意後見制度では誰を後見人にするかということだけじゃなくて、どのようなことをやってほしいかということや報酬の金額を決めていくこともできます。私が今まで関わってきた中では、財産管理や施設の入所契約、役所の手続きだけでなく、お墓参りをしてほしいということを決めていた契約もありましたよ。
お墓参りですか。前回の法定後見制度に比べると柔軟にいろんなことが決めていけるんですね。
そうなんです。
ところで契約の時にはしっかりしているからいいと思うんですけど、例えば認知症になってしまった後、いろいろ取り決めはしたものの、後見人の方がしっかり仕事してるかどうか確認するのが難しいかと思うんですが。
そこもご安心ください。任意後見の契約をしただけでは後見人として仕事ができるわけではなくて、ご本人の判断能力が不十分になった時に、裁判所に任意後見監督人を選んでくださいという申し立てをして初めてスタートするんです。
そこから、
はい、この任意後見監督人がしっかり監督をしてくれるので安心ですよ。
任意後見監督人、また新しい人が出てきました。
はい。 ご本人、新井貢献人、新井貢献監督にの3人が登場しましたね、
はい、
少し詳しくお話ししていきますね。
お願いします、
はい、ご本人の判断能力が不十分になった時には、任意後見人は契約で決めたことをご本人のために行っていきます、
はい、
ただきちんと仕事をしているかどうかを見る人がいないといけないわけです、うん、きちんと仕事をしているかどうかを監督するのが任意後見監督人というわけです。
お、任意後見人が好き勝手しないようにきちんとお目付け役を裁判所で選んでもらうっていうことですね。それでしたら安心です、はい、
また私たち司法書士が任意貢献契約を結ぶときには、合わせて見守り契約や死後事務、遺言も一緒に考えてもらうことが多いですね。
へ、見守り契約や死後事務、遺言、遺言はイメージがつくんですけども、その他のものちょっと聞いたことがないです。
はい、まず見守り契約について説明させてもらいますね。
はい、
先ほど法定貢献の場合、ご本人のことがよくわからなくてお互い戸惑ってしまうケースもあるという話をしました。
そうでしたね。でも任意貢献だと信頼できて分かり合える人に任せられるので安心という話でした。
はい、契約締結までの間よく話し合って理解を深めていくんですが、それでも信頼関係を十分に築くというのは簡単ではありません。そのため判断能力が不十分になり、任意貢献契約がスタートするまでの間、定期的に連絡を取り合ってご本人の様子を確認したり、いろいろなお話をしていく中で信頼関係をより深めていくということをしています。
見守り契約というのは、よりお互いを理解し合うための期間を作りましょうというものなんですね。
はい、またご本人の状況確認の意味合いもあります。
はい、
ご本人の様子に変化があって判断能力が不十分になってきたのではないかと感じたら、任意貢献監督人の申し立てをして任意貢献をスタートさせることも必要になってきますね。
そうすると元気なうちに任意貢献契約をするわけですから、例えば認知症になって契約内容がスタートする時期ってすごく空いてしまうこともあるかと思うんですが、その間ずっと関わってもらえるということなんですね。
そうですね。
では死後事務というのはどんなものなのでしょうか。
はい、任意貢献制度はご本人が生きているうちだけの契約なんです。亡くなってしまったらそこで任意貢献人としての仕事はできなくなってしまうんです。そうすると最後の施設や入院費の支払いができなかったり、お葬式が出せなかったり、納骨できなかったりと困ったことが起きてしまうんです。そういうことを防ぐために、事前に亡くなった後もこれらの手続きを代わりにしてくださいとお願いをしておくことができるんですね。
確かに身近な親族がいなくて自分が亡くなるときどうなるんだろうと不安に思っている方きっといらっしゃると思います。そういった方は死後事務まで考えておくと安心ですね。
はい、そうですね。またご本人が亡くなった後、その財産を誰にどう引き継ぐかということもとても大事なので、ご本人の意思を尊重し、ご要望に合わせた適切な方法を提案させていただきます。
はい、
一般的には遺言書にその内容を記すことになりますが、遺言書については改めてお話ししたいと思います。
これまでお話聞いていて、自分の判断能力が衰えてしまったときどうしたらいいんだろうなって不安に思っていたところもあったんですが、いろんな制度で支援してもらえるということが分かって安心しました。
そう言っていただけると嬉しいです。事前に準備できることは準備しておいた方が安心して過ごしていけると思います。司法書士も積極的に活動していますので、何か不安に思っていることがあったらぜひご相談ください。電話は055-253-6900です。
今週は司法書士の篠田貴子さんにお話を伺いました。篠田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
さて、今日の放送の様子は番組終了後になりますが、番組ブログに音声データがアップロードされます。聞き逃してしまった方、もう一度聞いてみたい方はぜひアクセスしてみてください。そういうこんずら司法書士、来週もお楽しみに。そういうこんずら司法書士、山梨県司法書士会の提供でお送りしました。 FM 富士
83.0 and 78.6 and 80.5.